ヘブライ人の手紙をご一緒に学んでいます。今11章読み進めています。信仰の章と呼ばれる11章ですね。アベルから始まり、エノク、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ。そして今はモーセに差し掛かっています。アブラハムとモーセはですね、信仰によってっていうのは普通、一人の人物について信仰によって誰々はこうしたっていうのは一人に一つなんですけど、アブラハムとモーセだけは3回もあるんですね。信仰によってモーセはこうした、信仰によってモーセはこうした、信仰によってモーセはこうしたと3回。で、前回実は1回目と2回目を読みました。今日は3回目なんですね。もう一度見てみましょう。ヘブライ人への手紙第11章の28節ですね。読みます。416ページ。28節。信仰によってモーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように杉越の食事をし、子羊の血を振りかけました。23節の、ちょっと前の23節に信仰によってモーセはっていうのがあって、それから27節に2番目、信仰によってモーセはなんです。そして3番目、28節、信仰によってモーセは。ここで面白いのはですね、28節。モーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように。これは先ほど、出エジプト記第12章を読みました。イスラエルの人たちがエジプトを出る前日の夜ですね、杉越の食事をして、みんなで、エジプトでの最後の夜の晩餐をするわけですよね。そしてその時に子羊をほふってみんなで食事をする。同じその子羊、一匹の子羊から食事をするんですが、その子羊のほふった血を取っておいて、で鴨居にこう塗るわけですよね。そうするとそこの時に、ここで言われるならば死を滅ぼすもの、本当はその塗ってないところにこの滅ぼすものが入っていって、その長子、長男ですねを殺すって言うんですよ。それが あたかもなんか疫病のようですよね。そういうようなものがですね、でも鴨居に血が塗ってあるとこう過ぎ越すんだ、滅ぼすものが入ってこないんだ。この滅ぼすものって一体何かっていうことですよね。我々なんかこれ悪魔とかなんか悪霊とかを感じ、なんかこう大きな釜を持ったね、そういう存在を感じるかもしれませんが、実はそうですね、もう一度見てみましょうか。その出エジプト記の読んだ12章に実は出てきたんですね。112ページ、旧約聖書、出エジプト記第12章の21節からもう少し読みましょうか。112ページ下の段、21節。モーセはイスラエルの長老をすべて呼び寄せ、彼らに命じた。さあ、家族ごとに羊を取り、杉越の犠牲を振りなさい。そして一束のヒソプを取り、香草ですね。鉢の中の血に浸し、鴨居の入り口の2本の柱に鉢の中の血を塗りなさいと。翌朝まで誰も家の入り口から出てはならない。主がエジプト人を撃つために巡るとき、カモイと2本の柱に塗られた血をご覧になって、その入り口を過ぎ越される。滅ぼす者が、ここでできますね。滅ぼす者が家に入って、あなたたちを撃つことがないためであるって言うんです。結局ですね、滅ぼす者って誰かっていうと、神様が、こう、裁きを与えるわけですよね。で、その神様の裁きを過ぎ去らせるんです。その合わないようにするんですよ。だから、滅ぼすものっていうのは、実際にこう、なんて言ったらいいかな、こう、裁き、死を与える存在ですよね。これ、ヘブライ語で申しますと、マーシートっていう言葉です。元々の旧約聖書のヘブライ語ではマーシート、これは滅ぼすとか損なう、破るっていうシャーハートっていう動詞の言葉から来ている滅ぼすもの、マーシートなんですね。同じ言葉がイザヤ書の13章の6節ではですね、全能者が破壊するものを送られるって、その破壊するもの、マーシート。でもこれは神様、全能者が送るんだ。同じ言葉がサムエル記下24章の16節では、メレクハーマーシート、滅びの天使、マーシート、滅びのメレク、天使です。滅びる者の天使、滅びの天使です。だから、 神様がやっぱり使わしているわけですよ。これ英語ではデストロイヤーって、ザ・デストロイヤーって訳されてますよね。デストロイヤーって言うと昔、まあ若い人は全然わからないと思いますが、プロレスラーに、覆面のレスラーにデストロイヤーっていうのがいて、小さい頃よく見てましたけれども、これは後々にですね、ヨハネによる黙示録第8章では、この世界を裁くために神様から使わす7人の天使、滅びの天使ですね。この世界を滅ぼすために使わされるとか、そういうのに出てまいりますね。いやだから、まあ、もちろん、まあ、これ後々にキリスト教や、ユダヤ教なんかでは特にこれ、後々悪魔とかね、サタンというふうにだんだん見なされるようになっていってしまうんですけれども、でも、神様がですね、ここによく現れているのは、神様は、なんていうかな、もちろん、救うわけでしょ。許し、命を与える、そういう存在ですよね。ここも、イスラエルの人たちを救い出そうとするわけですよ。救い出そうとするその技を行うっていうことは、逆に言うと、エジプトのその長子を滅ぼすわけです。死を与えるわけですよね。だから、ある解説者はこれ、諸刃の剣だってうまいこと言うなと思うんですけど、同じ剣なんだけど、一方においては救うんだと。でももう一方においてはそのことによって裁かれるんだ。滅びるんだって。だから、神様の技っていうのは、救いがあれば、その反面、滅びっていうのもあるんだっていうことでよく表しているっていうことを言われて、なるほどなと思うんですけど。で、この出来事を踏まえて、出エジプトの出来事を踏まえて、今日の箇所にもう一度見てください。ヘブライ人への手紙第11章の28節。信仰によってモーセはその滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように、杉越の食事をし、子羊の血を振りかけました。この場合のじゃあですね、信仰によってって、じゃあモーセはどういう信仰だったのかと。ここのモーセの信仰って何かって。これは何だと思われますか？ここで、この杉越の時のこのモーセの信仰って一体何だったんだろうか。これはでも、わかりやすいのではないかと思います。これは、災いが来るってわけでしょ。エジプトにこの、神のまさに滅ぼすものが来るわけですよね。それに合わないように、それが過ぎ越すように、過ぎ越しの食事をして子羊をほふってその血をこの鴨居に塗るんだっていうことですよね。でこれは明らかにノアの箱舟と同じです。ノアの箱舟の場合も洪水、神の裁きが来るんだ、でそのために準備をしなさいってノアは命じられます。で、ノアは一生懸命箱舟を作るわけなんですよ。で、人々にも洪水が来るから、箱舟を作ろうって声をかけるんですけども、周りの人たちはね、何バカなこと言ってるんだって言ってバカにしたわけですよね。でもモーセはバカにされても箱舟を作って、そして実際にその滅びが来るんだけど、彼は助けられるわけです。救われていくわけですよね。同じですよね。裁く者、滅ぼす者が来るんです。エジプトのその、に住んでいる者たちの長男を皆殺しにするような、恐ろしい、まあ、疫病のようなね、そういうものの裁きが来るんだ。だから、それに合わないように、杉越の、ま、食事をして、子羊をほふって、そしてその鴨居に血を塗れ。それは、周りの人から見れば何やってんだってことですよね。なんでそんなことするんだ。エジプト人から見れば、本当にわざわざ血をですね、そんな家の入り口に、塗ってですね、何をしているんだと言われることだったんだけども、その手続きですよね。それをすることによって、でも、その裁きから、滅びから免れるんだと。同じ、これまさに信仰なんです。つまり、神様の言葉、御言葉、計画を教えられて、こうしなさいよって。こうすれば救われるよ。こうしなさい。こうしておけば滅びに合わないよっていうことを言われた、その通りに行った。 っていう、これ信仰でしょ。そうじゃないでしょうか。まさに、あらかじめそんな滅びというのがないように、滅びが及ばないように、やすべきこと、言われたことをちゃんと御言葉に従って、それを信じて行ったんだ、その結果救われたんだっていうのがこの箇所であります。どうでしょうか。実はですね、このモーセの先ほど申しましたように3つの信仰によってっていうのがあるんだと。そしてこの3つの信仰に実は共通するものがあります。それはある戦いがあるんですね。あるいはいろんなことの中でモーセはですね、決断をしているわけですね。例えば最初の信仰によってっていうの、23節、モーセは生まれてから3ヶ月目両親によって隠されました。これは両親の信仰ね。24節、これはモーセの信仰。信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待する方を選んだ。選択ですね。決断したんだ。これ何と戦ったのかっていうと、計らい罪の楽しみっていうのは、ファラオの王女の子供として育ったわけですね。だからそのままそこにいれば、豊かな生活、まさに楽しみですよ。地位もあったでしょうしね。そういうものを享受できる。でも、それに楽しみにふけるよりは、神の民と共に虐待される方を選んだんだと。虐待される、つまり地位や名誉や富、豊かな生活をと捨てて貧乏になってしまう、あるいは本当に虐待される、支配される側になるっていうことをも厭わず、富とか地位とかにまさに戦って、それに逆らって、生きたんだっていうのがもう最初ですよね。そこには信仰があったんだ。それから2番目は27節、もっとはっきりしてきます。信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去ったんだ。見えない、目に見えない方を見ているようにして耐え忍んだ。これは王様の怒りです。権力。そのまま王女の息子として生きてたらね、権力側にいたわけですよね。そしてもしかしたらもっとうまくいけば、いずれは例えば王になる可能性もあったわけで、ならなくても重鎮として、良い地か、高い地位を得たでしょうけど、今度はその王から命を狙われる。そういうことになっても、その怒りを恐れないで、エジプトに行った。それは目に見えない方を見ている。つまり、神様を、誠の神を、まさに、恐れたというか、本当に、おられるんだ。っていうことを信じて、王の怒りをも、恐れず生きたんだっていうのは2番目です。そして3番目が28節。信仰によってモーセは滅ぼす者が長子に手を下すことがないように水越しの翌日、子羊の血を振りかけ出した。これの面白さはですね、滅ぼす者がと戦ってはいないんですよ。滅ぼす者がに会わないように、滅ぼす者に、と戦って滅ぼす者に逆らってって言ってるんじゃないんですよ。滅ぼす者が過ぎ去るように生きたって言うんですよね。これなぜか、今までは富とか財産とか地位とかと戦ってたし、あるいはこの地上の王とも戦って、それらにも恐れずに大胆に生きていったんだけど、ここの3番目の信仰っていうのはですね、滅びる者がなんとか自分を過ぎ去ってもらうように生きたって言うんですね。これはなぜそうしたのか、なぜ戦わなかったのか、はい、今までずっと最初から言ってましたように、これ神様だからですね。神のご計画です。神様の使者です。だから悪魔とかサタンとかじゃないんです。神様のから滅ぼすものだから、それと戦うわけじゃないんですよ。その滅びを与えるその存在をなんとか過ぎ去る、自分には降りかからないようにするために彼は生きた。ちゃんと神の約束通りにしたんだよって言うんですよ。命じられた通りにしたんだって言うんですよ。どうでしょうか。ここからが実は大事なんですけど、これ儀式、つまり こうしなさい、神様にあらかじめ命じられていた杉越の食事をして、そこで子羊をほふって、みんなで家族でいっぱい食べて、そしてその子羊の血をね、カモイに塗ってっていうことをちゃんとすれば、その滅びるものが過ぎ去るんだよっていう。で、これが後々のこの儀式となって、杉越の祭りになっていくんですね。先ほど、出エジプト12章を読んでいた時に、儀式っていう言葉がたくさん出てきたのが、後で読んでいただければ出てくると思うんですね。滅びのその天使、滅びるものを過ぎ越すために、大事な儀式をですね、こう、行っていくんですよね。杉越の祭りとか、もっといろんなあります。誰とどれぐらい、どういう人と食べるのかとかですね。どれぐらいちゃんと食べなきゃいけないとかですね。いっぱいいっぱい儀式が、出エジプト記12章と13章には、そのやり方が記されて書かれておりますね。もっともっと実は、繁さないいっぱい手続きや作業、儀式がいっぱい書かれてあるんですね。なのにですね、実は、その、ヘブライ人への手紙の著者っていうのは、そのいっぱい書かれてある杉越のいろんな儀式、作法の中で、杉越の食事と子羊の血を振りかけることを選んで、二つ選んでいますね。しかも、子羊の血を振りかけるって言ってますよね。これ、振りかける。上から振りかけるんです。だけど、子羊の血はどうだ、塗るんですよね。出エジプト記の方は、杉越のその祭りの血を、門のその扉の鴨居に塗るんだって書いてある。だけどここは振りかけるって。これ、なんか、何か思い出しませんか？そうなんですね。これ、もう察しの良い方は気づいておられるかもしれませんが、この二つ選ばれて、この二つの儀式、まさに私たちキリスト教徒にとっての聖餐式と洗礼式なんです。聖霊典と呼ばれる。聖餐式、杉越の食事、最後の晩餐ですよね。イエス様が弟子たちと一緒に、最後に、その三枚、そして、あなたたちはこれからも、この十字架死を、自分の私の死を覚えるために、この聖餐式を取り行いなさい、食事をしなさいって言って、それが後々の聖餐式になった。その原型は杉越の食事です。それから、洗礼、子羊の血を振りかける。この水をこう振りかけるんです。それは罪の許しですよ。血、子羊の血って、これイエス様の、十字架の血を、が、そこで振りかけられるんです。もちろんこれパンと、ブドウ酒というふうにも読むこともできるんですけども、振りかけるっていう言い方があるならば、洗礼というふうにも考えて、よろしいんじゃないかと言われています。我々も、こう、キリストの十字架によって罪を洗い清められる。そして、洗礼式で、清めの水を、あれは象徴、本当は血なんだけど、それを水、清めの水で象徴的に表して、頭からこう振りかけられるんだって言うんですよね。まさに、ここでヘブライ人の手紙がやっていることっていうのは、我々に何を教えようとしているのか、示そうとしているのかっていうと、モーセは、滅ぼすものから、つまり死から、自分たちを滅ぼす、その存在から免れるために、それを過ぎ越すために、儀式を、二つの儀式を行ったでしょ。過ぎ越しの食事をしたでしょ。それから子羊の血を振りかけたよね。それは私たちにとっては、聖餐式と、そして洗礼式でしょって。イエス様が最後の晩餐されたでしょって。イエス様がヨハネ、洗礼者ヨハネに洗礼をわざわざ罪のないのにお受けになられたでしょと。あれはあなたたちもこのようにしなさいと教えておられたことでしょと。その聖餐とそして洗礼式をあらかじめこのことをしておきなさいって。そう命じられておられるわけです。すべての弟子に洗礼を授けなさいって言われているじゃないかと。ね、私の死を記念するためにこのように行いなさいって聖餐式言われ教えられているじゃないかって言うんですよ。それをまさに儀式、それは儀式かもしれないけれども単なるね、でもその儀式はまさにそれを成していくこと、それを行っていくことを通して 滅ぼすものを、つまり死、滅びをから免れることができるんだ。命が与えられるんだって言うんですよ。そうじゃないでしょうか。まさに、洗礼と聖餐、そのことをちゃんとイエス様が教えてくださった。これをしなさいってことをしておくこと、それがして生きていくことが、滅ぼすもの、滅びを通り過ぎさせる、過ぎ去らせることになるんだよって。私たちはその死で終わらない、死の向こう側に神様と共に生きる新しい命へと向かうことができるんだと。有名なヨハネによる福音書第11章の35節ですよね。マルタがですね、たとえ死んでも生きる、私を信じる者は、たとえ死んでも生きると、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない、このことを信じるかってマルタに問われるところですよね。マルタが、はい、信じます、主を信じますと答えていくと、私たちにも問われている言葉なんではないかなと思います。どうでしょうか。この世を生きていくときにですね、本当に思っても見なかった出来事があります。突然の死っていうことを私たちも経験、身近な方で経験することがあります。人生、前にも申しましたけれども、人生には三つの坂があるんだ。上り坂をね、登っていく、苦労するときもある。でも下り坂、本当に楽にね、人生をこう、良いと、おるんだという意味もあるし、あるいは、上昇志向で登っているっていうときもあれば、ああ、やばいやばいとこう下っているときもあるんだと。二つの坂ですね。でも三つ目の坂があるんだ。まさかという坂があると申しましたね。人生、上り坂、下り坂、まさか。こんなことがあるわけがないっていう、そういうことがあるときに、でも逆にそこで本当にその人が、やっぱりなんていうかな、問われますね。それまでの生き方とか、それまでにどういうふうな自分を作ってきたか、どういう心、どういう体で生きてきたか、まさにここで言われていることは、滅びる、滅ぼすものを何とか過ぎ越していく、死を何とか乗り越えていくために何を準備するべきか、聖書が言われていること、私たちに語られていることは、洗礼とそして聖餐をしっかりちゃんと取り行っていき、それに預かっていくということが大事なんだよと教えられているところではないか。まさにモーセがそうだった。モーセがそのように儀式をしっかり守っていくことによって、それを過ぎ越していくことができたんだと。どうでしょうか。今日はもう一つ、モーセの信仰に加えて、今度はモーセだけでなくてですね、イスラエルの人たちの信仰ということが書かれてあります。それが29節ですね。読みます。信仰によって人々、これはモーセに引き入れられたイスラエルの人たちはまるで陸地を通るように紅海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にましたと。出エジプトという出来事はモーセだけが頑張ったわけではないんですよね。モーセ一人がだけが出て行ったわけではありませんで、そのモーセについて行ったイスラエルの人たち自身がですね、ちゃんとやっぱりエジプトを出て行く。それこそ育った家、場所を出るわけですよ。エジプトを出るって。それから国を出て、まさにアブラハムの信仰ですよね。あなたは父の家を離れ、生まれ育った国を出て、そして私が示す地に行きなさい。イスラエルの人々もそこで決断をしたんだ。このエジプトにいたら、ある程度のね、豊かさな生活や、は約束されていたかもしれないけれども、それを出ていく。約束の地に出ていくっていうこと。そのことをまたイスラエルの人たちもしたんだよね。私は小さい頃、多分小学生だったと思いますけど、映画館で初めて10階が封切られた時に私が見たようにも思います。こう、で一番やっぱり、なんていうかな、感激する、びっくりするって言いますか。今でももうそれが目に焼き付いているのは、海が分かれるところ、航海が分かれるところ、 そしてそこでカーッとその道ができてですね、イスラエルの人たちがそこを渡っていくわけですよね。そして後から来たエジプト人がそこを渡ろうとすると、そのこう両側に立っていた水がザバーンと元に戻って、まさに同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。このシーンが、まあ、ありありと浮かんでくるんですけれども、面白いのはあの出来事についてですね、ヘブライ人の手紙はこう言ってるわけですね。29節、信仰によって人々はまるで陸地を通るように紅海を渡りました。これは面白いですね。陸地を通るようにってこれ何言ってるかっていうと、もちろん水の中に水ができたってことなんですが、この意味はですね、平然とってことなんです。陸を歩いているように海の中を歩いていったってことは、まあ、平然と、なんていうかな、こう、本当にこう道を歩いているように淡々と歩いていったんだっていうんです。で、これは逆に言うと、もしですね、もし、ここに信仰があるって言ってるわけですよね。もしその、これが神の技だって思ってるから、つまり自分たちを守ってくださろうと神様がなさっていて、こうして、海の中に陸地をつけたんならば、私たちは、その、しっかりね、こうやって歩いて、粛々と歩いてって、ちゃんと大丈夫だっていう、そういう、信頼の中で歩いてった。もしこれが神の技じゃなくて、偶然、その、まあ、潮の流れとかですね、そういう中で、自然現象として道ができたってなったら、どうなるかっていうと、イスラエルの人は我先に行ったはずだってことなんですね。もうバーッともう、早い者勝ちですよ。今のうちだって言ってなったら、もうバーッと走っててですね、もう先についた者が勝ちみたいな感じで、もうパニックのように、ね、いろんなニュースなんかでもありますが、もうガーッとそこに、密集してですね、もう、なんとか今この、で、それは、まさに神様も信じてないわけですよね。これ単なる偶然だ。あ、たまたま道ができたんだって。これはいつこの水が戻るかわかんないっていう状況だったら、もう我先に、もう、なんとか今のうちにっていうふうに渡ろうとしたはずだって言うんですよ。だけど、彼らの信仰って何かって、これ神様が起こしてくれた道なんだ。神様が自分たちを守るために、まさにこの敵から守るために、この水を分けてくださったんだから、ここは粛々と歩いてって、まさにもう本当に堂々とって言いますか。まるで陸地を通るように紅海をこう渡っていったっていうのは、粛々と渡っていった。これは信仰があるからそうだっていうふうに言っている言葉の意味が、ここには込められていると考えられていますよね。そうじゃないでしょうか。核ありたいなと。私たちも、先ほど申しましたようにですね、神の技を本当に信じているならば、まさかはないってことですけどね。本当にまさかって思うんだけど、いや、これもちゃんと神様の、ご計画の中にあるっていうふうに、本当に受け止めて粛々とね、なかなかできませんけどね。本当に辛いですけどね。本当にそのことをこう、でも神様は必ず守ってくださる。必ず自分たちを支え、道をつけてくださるって。そういうふうに、思って、この陸地を歩くようにですよね。こう転げ落ちるような、そういうことじゃなくて、陸地を歩けるように、我先にではなくて、粛々と歩いていける、そういう信仰でありたいなと本当に思います。で、もう一つですね、この信仰によってというのは、実は、さっきもモーセが、の時に申しましたように、その、諸刃の剣と申しましたね、神様はイスラエルの人たちを救うんだ。同時にそれは、エジプト人にとっては滅びなんだよなってことですよね。ここもそうなんです。イスラエルの人たちにとっては信仰によって、そのイスラエルの人たちは陸地を通る、安全に紅海を渡ったっていうんです。けれども、同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死んでしまったんだっていうんです。 これ例えばエジプト軍の側に立つならばですね、彼らは信仰を持ってなかったわけですよね。神様への信仰は持ってなかったわけです。でまさにですね、これはこれは天、いわゆる自然現象だった。でイスラエルの人たちが粛々と渡っていったら、俺らも渡れるねって思ったから入っていくわけですよね。あの時にその神様がこのイスラエルの人たちを守っているんだ、イスラエルの人たちが渡り終わるまでこれを、この海を分けているんだっていうふうに分かったならば入っていかなかったはずなんですよ。入っていったっていうことは自分たちも渡れる、自分たちもなんていうのかな、ここを通り抜けられる、これは自然現象だって、あるいは絶対自分たちは大丈夫だみたいなね、思っていたとも考えられるんですけど、だけど彼らが入っていった時には水がバーンと来てみんな溺れ死んでしまった。同じ場所ですよ。同じ道なんだけど、一方は救われ、一方は滅ぼされたっていう、これまたに諸刃の剣なんですね。これが信仰によってっていう意味がすごく効いてて、この言葉が効いてて、最初から入った者たちは信仰が彼らにはあったから信仰によって救われたんですよ。でも同じ道なんだけど信仰がなかったということを神様が見られた結果、彼らは溺れ死んだ。先ほどでモーセで言うならば、滅ぼす者によって、滅ぼされた側と滅ぼす者を通り過ぎた、過ぎ越すことができた者っていうのが、同じ場所です。同じところで、同じ時間で、両方起こっているっていうことが、この信仰によって、神様が、その、救われるものと、滅ぼすものっていうことを、これは厳しいかもしれませんけど、救いがあったら、滅びもあるっていうことを、ここの箇所では。だから、もし逆にもし我々の問題ならば、信仰がないっていうふうに判断されたならば滅ぼされるってことですよね。これはなかなか厳しいな。なんかよく読むとなかなか厳しい箇所じゃないかなと。諸刃の剣ですよね。ある人には救い、ある人には滅びがあるんだ。私たちはだからどっちだろうかって言って、我々も自分自身のことを考えたら、もう自分なんかこれダメだって思いますよね。この時はもう信仰なんてないって、そんな神様に認められるような信仰なんてないし、むしろ神様のことを本当にないがしろにして生きているような日々でございます。いや、だからこそ私たちはイエス様に許しを、やっぱりこうして礼拝においても許してくださいと悔い改めて、またここでももう一度罪の許しをね求めて、そしてその許しの中でまた我々の罪をね必ず主があがなってくださる、そのことを信じて御国への道を歩いていくしかないと、そう思わせられます。最後に私は今日の箇所からですね、イスラエルの人々のまさに状況をもう少し考えたときにですね、その海が分かれる前のイスラエルの人たちっていうのはもう本当に絶体絶命ですよね。前には後悔ですよね。神様はそっちの方に導かれていったわけですよ。海の方に導かれていかれました。そしてじゃあ目の前は後悔なんですよね。海なんです。そして後ろからはエジプト人が迫ってくる。絶体絶命ですよね。生きた心地がしない。で、もってまさかこの海の中にですね、道ができて、そこからこの道を、海を渡っていけるなんていうことは、本当に想像もつかなかったんじゃないか。しかし、そのモーセを通して、必ず道が開けると言われたわけですよね。で、そして、その通りにまさに海の中に道を、ができていったわけなんです。ありえない。無理だって、人間の目、私たちの目から見るならば、こんな道なんかないんだ。これはもうデッドエンドで、もう行き止まりだ。もうこの向こう側に道なんかないんだって思えるようなところに 道ができる。いや、そこにこそ信仰の目がやっぱり求められるんじゃないか。27節で、信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を 見ているようにして耐え忍んだ。目に見えないんだ。まだ今は目に見えないんだ。でも神様が必ずいてくださって、その信仰の目で見ると道があるじゃないか。あの、なってたらいいのかな、全然違うところに、全然違うところに、信仰の道ってあるんじゃないんだなって、私はこの箇所から教えられたんですね。海なんですよ。海の中に道ができるんですよね。ありえないじゃないですか。私たちの普通の目で見たら海なんだって言うんです。その海にしかし道があるよ、隠れてるよっていうことですよね。それが神様によって示されるんだ。それを信じて、目に見えないんだけど、あたかもその目に見える人がそばにいてちゃんと道を示してくれる。で、だからこそこう前に一歩踏み出していける。目の前には道がないかもしれないって思ってるわけですよね。もう絶望だ、もうダメだ。道なんかない。だけど、いや、必ず神様は道を備えてください。逃れの道を必ず備えてくださるから、歩いていけ、前を向いて生きていけ、信じて生きていけ、必ず道が開ける。目の前に、もう不可能だなって、道なんかないと思っているところに道が開ける。それを信じていくこと、生きていくこと、それが私どもの信仰ではないか。そう思います。お祈りをします。天の地なる御神様、今日もまた、ヘブライ人への手紙のモーセの信仰を通して、私たちの滅びを免れるために、あなたが用意してくださっている洗礼と聖餐式の意味を、その儀式を行っていくことの大切さを改めて教えられたように思います。どうぞ、私たちはそれを励ましとして生きていくことができますように。時に本当にまさかと思うような状況があって、もう何も手につかない、もう道が見えない、もう終わりだと思ってしまうような時があります。その時に、でもあなたはよく見てごらんと、信仰の目で見てごらんと、ちゃんと道があるよと、そう私たちを励ましてくださっていると、またその道を作ってくださっていることを信じて、主よ、諦めないで、ちゃんと見ていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。